9章。イエスは船に乗って対岸に渡り、自分の町に来た。すると、人々が体が麻痺した男性を担架で運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、麻痺した男性に言った。
安心してください。あなたの罪は許されています。
立法学者のある人たちは心の中で、
この男は冒涜している。
と言った。イエスはその考えがわかり、こう言った。
なぜ邪悪なことを心の中で考えているのですか。例えば、あなたの罪は許されているというのと、起き上がって歩きなさいというのとでは、どちらが簡単ですか。しかし、人の子が罪を許す権威を地上で持っていることをあなた方が知るために。
それから、麻痺した男性に言った。
起き上がって担架を持ち、家に帰りなさい。
すると男性は起き上がり家に戻っていった。群衆はこれを見て恐れを抱き、このような権威を人に与えた神を讃えた。ついでイエスはそこから歩いていく途中で、マタイという男性が徴税所に座っているのを見かけ、
私の弟子になりなさい
と言った。するとマタイは立ち上がってイエスの後に従った。その後、イエスが弟子たちと共にマタイの家で食事をしていると、多くの徴税人や罪人が来て加わった。ところが、パリサイ派の人たちがこれを見て弟子たちに、
あなたたちの先生が、徴税人や罪人と食事をするのはどうしてか、
と言った。これを聞いてイエスは言った。
健康な人に医者は必要ではなく、病気の人に必要なのです。私が望むのは憐れみであって犠牲ではないということの意味を言って学んできなさい。私は正しい人ではなく罪人を招くために来ました。
その時、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう尋ねた。
私たちとパリサイ派の人たちは断食を行うのに、あなたの弟子たちはどうして断食をしないのですか？
イエスは言った。
花婿の友人たちは、花婿が一緒にいる限り嘆き悲しむ理由がありません。しかし花婿が取り去られる時が来ます。そうなれば断食をします。古い害を繕うために縮んでいない布切れを使う人はいません。害は新しい布切れに引っ張られ、もっとひどく破れてしまうからです。また人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れません。もしそうしたら、皮袋は張り裂け、葡萄酒はこぼれて、皮袋はダメになってしまいます。やはり、新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保たれます。
イエスがこうしたことを話していると、ある指導者が近づいてきて、敬意を表し言った。
今頃はもう、私の娘は死んでしまったに違いありません。でも、おいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。
そこでイエスは立ち上がり、弟子たちと一緒にその人についていった。すると、12年間も出血に悩む女性が後ろから近づき、イエスの外衣の裾に触った。
あの方の外衣に触るだけでよくなる。
と心の中で言い続けていたのである。イエスは振り返り、女性に気づいていった。
安心してください。あなたが良くなったのは信仰があったからです。
その時、女性は良くなった。イエスは先ほどの指導者の家に入って、笛を吹く人たちや騒ぎ立てる人々を見た時、
ここから出て行きなさい。少女は死んだのではなく、眠っているのです。
と言った。人々はイエスのことを嘲笑い出した。人々が外に出ると、イエスはすぐに入って行き、少女の手を握った。すると少女は起き上がった。言うまでもなく、この話はその地方全体に広まった。イエスがそこから歩いていくと、目が見えない二人の人が、
ダビデの子よ、憐れみをおかけください。
と叫びながらついてきた。イエスが家の中に入ると、目が見えない二人はその元に来た。イエスは、
私にできるという信仰がありますか？
と尋ねた。二人は、
はい、主よ、
と答えた。それでイエスは二人の目に触り、
あなたたちの信仰通りになりますように。
と言った。すると、二人は目が見えるようになった。イエスは、
誰にも知られないようにしなさい。
と厳重に命じた。しかし、二人は出て行ってから、イエスのことをその地方全体に言い広めた。この人たちが去っていくと、邪悪な天使に取り憑かれて口が聞けない男性が連れてこられた。邪悪な天使が追い出されると、口が聞けなかった男性は言葉を発した。群衆はとても驚き、
このようなことはイスラエルで一度も見たことがない、
と言った。しかし、パリサイ派の人たちは、
彼が邪悪な天使を追い出すのは、邪悪な天使の支配者の力によるのだ、
と言っていた。イエスはすべての町や村を旅して回り、街道で教え、王国の良い知らせを伝え、あらゆる病気や不調を治した。群衆を見て、かわいそうに思った。羊飼いのいない羊のように痛めつけられ、放り出されていたからである。そこで弟子たちに言った。
収穫は多いですが、働き手は少ないのです。それで、収穫のために人を使わせてくださるよう、収穫の主人にお願いしなさい。